主の変わらない憐れみとご真実に感謝し、今朝も互いに祝福の挨拶をしたいと思います。今日久しぶりに来られた方もいて本当に嬉しく主の御名を賛美いたします。ご一緒に両隣の方また前後ろの方と祝福しますとご挨拶をいたしましょう。祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信でお聞きの方も祝福いたします、祝福します。子どもたちも祝福します。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、ハレルヤ、素晴らしい皆を心から賛美いたします。今日このようにして私たち一人一人の名を呼び、またあなたが聖霊の御翼に私たち一人一人を乗せてくださり、あなたが背負い私たちをこの場所にキリストの体なる教会に来ることができました幸いを心から感謝いたします。誰一人自分の力で来れたものはおりません。主の豊かな憐れみが、聖霊の励ましが、慰めがこの朝私たち一人一人に注がれていることを覚えてもったいなく感謝いたします。レントの中この朝もあなたの十字架を見上げます。どうぞ私たち一人一人の心を今一度整えてくださり、あなたが語られる御言葉を今日信仰を持って受け取り、またその御言葉の通りに歩んでいくものとこの朝私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。ライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人お一人の上に、また今日ここに来ることができないすべての兄弟姉妹たち、特に病の中にある方々の上に、どうぞ主の癒しと祝福、平安が豊かにありますように、等しく、私たちと等しくどうぞ恵みに預かる今日の一日となりますように、どうぞ導き、祝福してください。宣教地で礼拝を捧げる先生方の上にも、主の守りと平安がありますようにお祈りいたします。また、被災地にある方々、戦火の中にある国々も等しく、主の助けと平安がありますように祈ります。足りないものがこの朝も御言葉を取り継ぎますので、どうぞ主を憐れんでください。御父よによって口を思いを清めてくださり、主がこの朝語りたいことをただ語ることができますように、十分に取り継ぐことができますように、弱きしもべを助けてくださいますようにお願いいたします。またこの朝聖餐式が行われます。どうぞイエス様、あなたの父よによって今日私たち一人一人の罪が雪のように白くされ、また私たち辞める者たちに主の癒しが与えられる聖餐式、この礼拝となりますように心から願います。すべてを御手に委ねます。感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は教会の熱き40日の祈りに主が応答してくださり、聖霊の豊かな祝福の中で武田純正先生をお迎えし、2日間の第10回目のこの聖会を開くことができました。幸いを心より感謝し、皆を賛美いたします。今朝メッセージの前に、先々週もう2週間前になりますけれども、韓国ミッショントリップの報告動画を綾姉妹が作成してくださいましたので、まずはじめにご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。2月16日から19日の3泊4日で、韓国ソウルにあるドリーミング教会というバプテストの教会に招かれ、倉成羊と野口彩姉妹、そしてパク・ムンチュン兄弟がアテンド通訳をしてくださり、恵みあふれる韓国ミッショントリップに行ってきました。今回ドリーミング教会に招かれた経緯を短くお話しいたします。ドリーミング教会の主任牧師であるパク・チャンワン先生は、カンナム中央バプテスト教会出身であり、パク・チョンウェ宣教師ご夫妻とカンナム中央教会時代から長年の交友関係を持っておられました。数年前からこのパク・チャンワン先生に日本宣教の思いが与えられ、他の国々には宣教をしているけれども、日本は一番近い国で、 あるのに、歴史的なことから韓国にとって一番遠い国でもあるけれども、神様は日本を愛し、日本の魂のために祈り宣教することを望んでおられる。そのような主からの思いをいただき、現在日本宣教に仕えておられるパクチョンエ宣教師ご夫妻に東京の教会を紹介してほしいと尋ねたところ、パクチョンエ先生ご夫妻が私たちの玉川教会、また私を紹介してくださったことから始まりました。到着した金浦空港には、主任牧師のパクチャンワン先生、キムチェゴン長老、また以前カンナム中央教会からコリアンナイトを開催するにあたり日本に来てくださいましたビョンチャンさん、そしてムンチュン君がお迎えに来てくださいました。空港のレストランで互いに自己紹介をし、また今回のミッショントリップの目的、パクチャンワン先生の思い、また現在の玉川教会の様子を共に分かち合いました。私は今回このようにして日本人である私たちを愛と許しを持ってお招きくださったことに感謝をお伝えしました。この日の夜はドリーミング教会の牧会の特徴である牧場というのに参加しました。これは私たちに馴染みがあるのは家庭礼拝と同じようなものです。牧場の詳しい説明は後ほどさせていただきます。この日はシムさんというご夫妻、モクチャニムというんですけれども、牧場の主人という意味です。シムモクチャニム、イヨンエモンニョニム、イヨンエ奥様の名前です。このご夫妻の家庭に行き、この牧場は8年続いている牧場であるそうですが、ここを訪問させていただきました。この牧場には参加者が大人8名、子ども9名いるそうです。特にこの群れには課題のある子どもたちが多く集まっており、お父さんお母さんたちはお子さんたちのことを通して牧場に招かれ、そして救いに預かった証をしてくださいました。この日はカンさんという方の息子さんで、自閉症のカン・スンウ君、とっても素敵な13歳の少年と出会うことができました。スンウ君のお父さんは救われてまだ半年という方で、牧場の周りに熱心に参加しておられます。また今回キム・ウンヘさんという姉妹とも出会うことができました。彼女はご主人との出会いを通してご主人の伝道によって救われ、しかしご主人は2年前に末期癌で天に召されたとのことです。この方の証はいつかどこかで分かち合いたいと思いますが、天に召されたこのご主人は亡くなる最後までこの牧場に参加し祈っておられたとのことでした。涙なくしては聞けない壮絶な人生の中でイエス様と出会った彼らの証に大きな感動と衝撃と、また聖霊の豊かな働き、素晴らしさを教えられました。この牧場で召されしこの御輪を韓国語と日本語で特別賛美をしました。次の日土曜日は朝からドリーミング教会に行き、チェ・ドンジュ長老さんからオリエンテーションを聞きました。ドリーミング教会はカンナム中央バプテスト教会から枝分かれした教会で、当時の主任牧師であったキム・チュンギという先生が新しく開発される分断というソウルの町に新しい教会を建てる幻を抱き、当時カンナム中央教会の副牧師をしていたパク・チャンワン先生が主任牧師としてドリーミング教会に派遣されました。2010年11月に教会堂建設が完了し、地下2階地上5階の7階建ての教会です。生徒の数は700人から800人だということです。 この教会堂建設にあたって2003年6月から千日の祈りが捧げられました。建築献金は当初10分の1しか集まっていなかったそうですが、祈りを持ってスタートしたとのことです。また当時近隣からの反対もあり、そのため十字架を建物の上につけることができず、ドリーミング教会は建物の外壁に十字架がついています。ドリーミング教会はまた同地に世界宣教をする教会であり、現在41カ国に60名の協力宣教師を派遣しているそうです。ハンガリー、アフリカ、台湾、また日本には静岡の神学校に先生を送っていらっしゃるとのことでした。各牧場はハンガリーのために祈る牧場、アフリカのため、台湾のため、そしてパク・チョンウェ宣教師ご家族のため祈っている牧場があります。その中で狛江のために祈る牧場があります。玉川教会のために、特に私がリュウマチであった時には、そのためにも祈りに覚えていてくださった方がいらっしゃったことを知り、この方々とも今回お会いすることができ、感謝をお伝えすることができました。またその方々は、祈りが、自分たちの祈りがこのように素晴らしい癒しの御業を起こしたことに大きな励ましを受けたと言ってくださいました。一つ動画をお見せしたいと思います。これはドリーム教会ちょうどその時ですね、中高生のウィンターキャンプをしていました。で、礼拝堂に入りましたら、中高生のクラスは必ずこのように iPhone は全部預けるんですね。で、こういうところを見まして、ぜひこれを玉川でもやりましょうと、そのような励ましをいただきましたので、皆さんよろしくお願いいたします。これに盛り上がっているところの動画です。青年会長からは、
その日の夜は現役の長老さんたちとお食事をし、交わりの時を持ちました。交わりの旅ごとに、パクちゃんは先生より日本宣教への熱き思いが語られ、皆でそれを分かち合いました。最後はホテルに戻り、ムンチュン君と翌日のメッセージの準備、打ち合わせをして、それぞれの部屋に帰っていきました。日曜日は礼拝前にパク・チャンワン先生の牧師室で礼拝の打ち合わせをしました。ドリーミング教会は日曜日3回礼拝が捧げられておりまして、1回目は伝統的な礼拝、11時からの2回目の礼拝は賛美が中心で、午後は青年たちのための礼拝だそうです。私は2回目の礼拝でメッセージを取り継がせていただきました。花もから始まりました賛美チームの熱い賛美にとても恵まれました。またメッセージの前にはムンチュン君が主が来られる日までの特別賛美を捧げられました。メッセージはルカによる福音書18章1節から、主の御手を動かすやもめの祈り、教会の命に生きることと題して語りました。終わってから皆様と記念撮影をし、神様の恵みを共に分かち合いました。初めての韓国教会での御言葉の取り次ぎで大変緊張しましたが、教会の皆様の取りなしの祈りを受けて、祝福のうちに働きを終えました。皆様のお祈りを心から感謝いたします。また講師紹介の際に、パク・チャンワン先生から、私たち日本人から受けた過去の戦争に対する悔い改めと謝罪に対して、私たち韓国人は許しますと言ってきただろうかということを、土曜日の蒼天で先生が主から導かれた話をしてくださいました。そして私たちはただ謝罪を受けるだけではなく、心から許します、そのような教会になりましょう、そして福音のために日本と心を一つにしていきたいと心から願っていると、そうお話しくださいました。今回の韓国でのミッショントリップにおける主の御思いに、悔い改めと和解の任務があることを改めて深く教えられ、レントの中で十字架の愛と許しをもう一度覚える旅となりました。この日の昼食は、 元長老の方で、また大変人気のある人格的にも素晴らしい教会の中でも働きをされている90歳のご夫妻と、キム・チェゴン長老夫妻とサムゲタンを食べに行きました。とても美味しかったです。夜はドリーミング教会の開拓からパクチャンワン先生を支えてこられた元長老、現長老の方々と、これもまた豪華な冠式の食事に招かれ、歓待を受け、大変もったいなく感謝でありました。最後の日は金浦空港に到着した時から空港にお迎えに来てくださり、始終運転をし、また SP のように仕えてくださったキム・チェゴン長老夫妻と教会の近くのカフェで交わりの時を持ちました。先ほどお話ししましたが、このご夫妻の牧場がパク・チョンウェ宣教師ご家族のため、狛江、また玉川教会のため、私のリウマチの癒しのためにお祈りをしてくださっている方々です。そしてこの日のお昼はドリーミング教会のコンサリムと呼ばれている方々、女性の長老のような立場でしょうか、二人の姉妹とパク・チャンワ先生の奥様がうなぎに連れて行ってくださいました。この姉妹たちはいつも蒼天に一緒に行く姉妹たちだそうです。それぞれに体に痛みを抱えておられ、今回パク・チャンワン先生から桜子先生にぜひ祈ってもらいなさいと、そのような導きを受けたとのことで、一人との姉妹はこの日の朝病院へ行く予約をしていたのだけれども、私たちに会えることが決まったので病院をキャンセルして、これは祈って主に癒していただこう、そのような願いを持ってやってこられました。食事の後に教会に行き、一人一人に手を置いて、みんなで涙を流し、姉妹方の癒しをお祈りしました。姉妹たちはこれを受け、神様の愛を深く覚えましたと喜んでおられました。癒されたことを信じます。最後に姉妹たちに、皆さんは今日癒されましたから、ますます熱心に蒼天祈祷会でパク・チャンワ先生と共に心を合わせてお祈りしてくださいと、そのようにお伝えをしました。パク・チャンワン先生は主任牧師退任まで残り5年だそうです。今回の私たちの訪問に際して、教会の中心的な方々とたくさん交わりの時を持ってくださったのは、パク・チャンワン先生がそれほどに日本宣教への思いを持っておられるということでありました。先生がこの5年の期間でこのことをぜひ実現したく、また次の牧師にもこの日本宣教を継承していってほしいと、そのようにお語りくださいました。今後どのような形でつながっていくかは、これから祈っていきたいと思いますが、主がこの旅を通して多くのことを学ばせてくださり、韓国教会に働く聖霊の豊かな恵みを体験し、リバイバルを見、またたくさんの夢をビジョンを与えてくださいました。韓国の聖戦方生徒たちとの出会いがこのような形で与えられましたことを心より感謝し、すべての栄光を主にお返しいたします。何よりもこの旅を覚えて背後でお祈りくださいました玉川教会の皆様に心より感謝を申し上げ、報告を終わります。主の皆を賛美いたします。重ねて皆様の熱きお祈りに心より感謝いたします。最後の方の私の写真はほとんども表情がだんだんなくなってきてですね、大変お腹いっぱい胸いっぱいもでしたけれども、また40日のただ中でありまして、帰国してすぐ正解というですね、本当に主の恵みあふれるこの日に、ちょっと体力的に問題がありましたが、ようやくここ数日で回復をしてまいりました。今朝、喜びにあふれてと題して御言葉を語らせていただきます。イエス・キリストを信じて、そして救いに入れられ、
信仰生活を歩んでまいりますとき、私たちのうちに喜びがあふれていくというのは聖霊の働きの大きな特徴の一つであります。先ほど読んでいただきました使徒言行録の2章46節から42節お読みいたします。使徒言行録2章46節47節、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされた。毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしていた。そして主を賛美していた。喜びと真心がこの初代教会の生徒たちのうちに溢れておりました。この真心という言葉を調べますと、他人のために尽くそうとする心、純粋な気持ち、そして偽りや飾りのない心、誠意、これを真心というふうに言います。またこの箇所のですね、英語の訳は with gladness and simplicity of heart、 simplicity という言葉が使われておりますが、単純、飾り気のない、あるいは愚直、このような意味だそうですから、生徒たちは、初代教会の生徒たちは毎日ひたすらに心を一つにして神殿、教会に来て家ごとに集まってパンを裂き、喜びと聖霊による喜びと、そして真心、他人のために尽くそうとする心、純粋な気持ち、そして誠意を持って一緒に食事をし、そして神を賛美していた。これを主が喜ばれ、救われる人々を日々仲間に加えて一つにされた。聖書を読みますと、テサロニケの教会も生徒たちはひどい苦しみの中でも聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、主に習うものとされていた。このように書かれています。先ほど購読しましたエゼキエル、この47章の9節、この川の流れるところではすべてのものが生き返る。神殿の敷居から一千アンマ一千マ、命の水が、聖霊の命が溢れて流れて、そしてその命に預かるとすべての人たちが生き返っていく。そのようにエゼキエル書に記されています。この命、聖霊の命に満たされ、一人一人が癒しを受けて、あらゆる束縛から解放されて、そして互いに愛し合い、使い合い、喜びが溢れて、主に従っていく。これが聖霊の命であります。初代教会の生徒たちの姿はまさに、このエゼキエル47章の御言葉の成就した、そのような姿であり、聖霊はすべてのものをこの世に生き返らせていく。このことを聖書は私たちに教えています。韓国の教会を訪問しますと、この命の水、聖霊の命が流れて溢れているエゼキエル47章の成就、この姿を見ることができます。今報告ではたくさんの美味しいご飯も見ることができましたが、本当に乾式からうなぎまでですね、本当に豪華な食事を毎晩毎晩いただきました。帰国してですね、孫本兄弟、イエオン姉妹がこの空港までお迎えに来てくださって、どうでしたか？もうお腹いっぱいになりました。でもこれが本当に韓国の方々の愛の証です。もう愛しているとたくさん捧げたい、たくさん食べてもらいたい、もうそのまさにご愛をたくさんたくさん受けるこの4日間でありました。この先ほどのですね、報告の中で、ドリーミング教会の牧会のこの特徴である牧場の話を少ししました。シムさんのこのご夫妻の牧場を訪ねた写真を先ほど見ていただきましたが、私たちの日本で言うと、家庭集会のようなものです。で、この牧場は、 先ほど読みました使徒言行録2章の初代教会をイメージし、聖書通りの教会、これを立て上げるというビジョンに基づいてこのことがなされています。牧場は交わり、そして共に食事をすること、御言葉を学ぶこと、そして祈り合うこと、そしてこれを、この牧場を牧師が導くのではなく、牧師の牧場もあるんですけれども、パク・チャンワン先生の牧場もあるんですが、それだけではなく、すべては生徒たちが開く牧場であります。そこの家庭の夫婦であれ、あるいはもちろん独身の方であれ、牧師先生から訓練を受けた方々が、この各牧場のリーダーとなっていきます。で、この方々を先ほど言いました、牧場主ですね。牧場主の男性の方は、牧者にむ、そして奥さんは、門女にむと、この、なかなか言うまで慣れませんでしたけれども、まあ、こういうふうに名前を呼んでいます。で、この牧場、このですね、目的、ゴールは、まず、イエス様を知らなかった人が、イエス様を知る時となる。イエス様を信じる者に変えられて、教会に行くのは敷居が高いけれども、小さな家庭集会なら参加することができる。そしてその家庭の交わりから、徐々に教会の礼拝に参加していく。そして救いが起こされていく。二つ目は、すでにイエス様を信じている教会員、クリスチャンたちの信仰が、この牧場の中で深められていく。あるいは新しく証人として変えられていく、このこと。そして三つ目は、教会生活に幸せを感じる。次世代のために自己中心的だったクリスチャンが他の人のために取りなして祈る人に変えられていく。これらの目標ですね、ゴールを持ってこの牧場が開かれているんですけれども、この牧場ですね、各年代の牧場があるんですね。もう0歳から始まって、0歳から7歳のクラス、そして小学校1年生から6年生のクラスと言いましょうか、牧場、そしてですね、中学生、高校生の牧場、大学生、結婚前までの方々が集まる牧場、で、この小学生の牧場の中には当然、牧者にもがいるんですね。小学生の。そしてその子たちは、まあ、誇りを持ってですね、教会の中で牧場主として学校に行って伝道して、そしてお友達を小学校から中学校からその自分の牧場に呼んでくる。まあ、こういう子供たち、中学生たちが、高校生たちがいる牧場。そしてですね、その牧場を通して2023年初めて教会に来た青年たちが30名だそうでありました。で、もう一つ最後に、その牧場は68歳以上の人たちが集まる牧場があるということでした。で、これが英語で The Dream というんですけれども、韓国語でデドリかな、もっと与える、ディドリ、デドリとかって言うんですね。 The Dream と音が似ていて、韓国語でこのもっと与えるんですよね。なんか似た言葉あります。さっきこの礼拝前に聞こうと思ってもすっかり忘れました。なんか多分デドリ、デドリみたいなんですね。まあそういう、トードリが The Dream と似ているので、The Dream、トードリ。このトードリの人たちは68歳以上。そして今現在120名の人たちが登録していて、平均が75歳。これがトードリの人たちです。で、この牧場は、年を重ねても、まだまだやることはたくさんあります。何をするか、次世代の信仰継承のために祈るという務めがある。この自覚を持って、この思いを持って、トゥドリの人たちは、夢を持って若者たち、教会に、子供たちに夢を持ちながら、そして集まって祈っている。これがこのトドリの人たちのこの集まりであるということでした。で、この牧場の、まあ、資金といいましょうか、これは若い人たちが献金して、そしてもっと祈ってくださいというですね、まあそんなことは言ってませんでしたけれども、そのようにして0歳から このもう最後天国に行くまでですね、全員がこの牧場に参加しながら伝道し、そして祈り、そしてですね、もう高齢者の人たちも当然伝道し、また祈り、そして新しい人たちがそのような牧場に入ってくる。そうすると当然その高齢者の方々には子供たちがいて、孫たちがいますから、結果的には全員が教会に行く、全世代がですね、救われていくという、まあ、こういうことがこのドリーミング教会の牧会の一つの大きな特徴としてなされているということでした。そしてさらにその牧場で成長し、そしてそこからまた牧場主が生み出され、また牧場ができていく。そして常にこの牧場主たちは祈り、集まって祈り、牧師から訓練を受け、いつも牧師先生に従順にこのように従っているその人たちがリーダーとなって教会を教会の技としてするので、変なことにならないですね。間違ってそこから分裂していくということ、今まで20年やってるけれども、一度もないということでした。まあ、それほどに祈られている、この牧場であり、またしっかりと、まあ、訓練がされていることであると思います。この到着した晩に、先ほど見せ、動画にありました、この私たちは一つの牧場に招かれて、この恵みを体験しました。で、ドリーミング教会のこの羊たち、長老たち、みんな、このそれぞれの牧場を家庭で持っております。そして週に一回、平日あるいは土曜日にそのように家庭を開いて集会をしているという、まあ、このことが非常に韓国の中でも、このドリーム教会のこの牧場という働きを通しての成長、リバイバルが話題になりですね、噂になり、このセミナーは開かれているということでした。今回の私の韓国訪問は3回目でありましたが、初めてこの韓国に行きましたのは2014年の釜山にあります、ソンホ兄弟またハリン兄弟の教会であるスヨンロ教会、この G&G セミナーに牧師献身者の対象のセミナーがあり、初めてそこで韓国の教会に行く、また見るという体験をいたしましたが、まあ、初めに何を驚いたかというのは、教会の大きさですね。日本のこういう教会に慣れていますと、韓国の教会に行くと本当に大きなビル、ですね。ビルが建っておりまして、それが教会でありました。建物の大きさに圧倒され、当時、スヨンロ教会は3万人、私が行った時には3万人の生徒数と言われていました。その規模に圧倒され、先ほど写真で見ていただいたと思いますけれども、礼拝堂も2階建てで、音響のシステムの部屋も、もうコンサートホールのようなですね、まあそういうシステムが揃っていまして、食堂があり、カフェがあり、スヨンロ教会に行ってびっくりしたことは、ATM も教会の中にですね、ありましたから、もうすぐに10分の1下ろして、献金ができるんです。下ろせません、下ろしてきませんでしたという、まあ言い訳は聞かないですね。ATM がありますから、どうぞお献金が捧げてくださいということです。また、日曜日は大型バスがもう何台も教会に来て、それで渋滞するぐらいですね。さらには、蒼天祈祷会、金曜祈祷会、何千人、という人たちが集まり、蒼天祈祷会も1回ではなく何回でしょうね。6回ぐらい。3回か4回かな。蒼天祈祷会、3回。ドリーミング教会もそれ3回ある。そして最初の5時だったか、ちょっともうちょっと早かったかもしれませんが、その蒼天祈祷会から聖火祭が見てですね、まあ、本当に桁違いの、もう、開いた口が塞がらない、どうしたらこういうことになるのか、まあ、エゼキエル47章の人の技ではなく、本当に聖霊が働くと、まあ、そのように教会がリバイバルされていくということでありました。また、もう一つこのですね、スヨンロ教会が持っている宣教士官が、エネブという宣教士官、確か15階建てぐらいだったと思いますが、宣教士たちが帰ってきて、そこで休暇を取り、あるいはいろんな祈り会、セミナーが開かれる15階建てのビル、このエレブというのがありまして、これを G&G セミナーに来ましたときに、あ、ぜひ、玉川教会の牧場館をエレブにしたい。宣教士館にしたい。という幻をいただいて帰ってきて、主がそれを実現してくださったのが今の宣教士館です。だいぶ規模は違うんですけれども、でもそこから幻をいただいて、こういう風になりたい。 で、そこでですね、以前、ユン・ソンホ先生、スヨンロ教会のこの宣教師先生ですね、ヒジンちゃんのお父様ですけれど、お父様を特殿にお招きしたときに、ここは実は、エレブをビジョンに、ここ建てられたんです。ああ、そうですかと笑いましたけど、あまりにも規模が違うんでお恥ずかしいんですけれども、私たちにとってはこれが、玉川教会のエレブですと、まあ、そんな話をしました。この何よりですね、スヨンロ教会においても、またドリーミング教会においても、涙の祈りによって、先ほどドリーミング教会も千日の祈り会が捧げられて、神殿が建築がされていく、スヨンロ教会においてはもうマクソンにそうでありまして、涙の祈り、牧師たち、あるいは生徒たちの祈りによって、韓国の教会が成長し続けていることを、本当に心から感謝し、また主の皆を賛美いたします。しかしですね、私が感動したことは、言うまでもなく教会の規模ではありません。そこにいる生徒たちが喜びにあふれて捧げている姿、このキリストの教会に喜んで、献身している姿、牧師たち、宣教師たちは当たり前のことであるかと思いますけれども、しかし羊たち、長老たち、生徒たち、それぞれが自分の立場で喜びにあふれて献身している。使えている姿に大きな感動を覚え、今回のドリーミング教会でも同じように生徒たちの姿を見ることができました。誰が優れているとかですね、能力があるということではなく、これが聖霊が働いている教会、エゼキエル47章のすべてのものを生き返らせていく命が働いていると、このようなリバイバルが教会に起こされていく、このことを深く教えられました。リバイバルとは単に教会の人の数が増えていくことではありません。一人一人がそれぞれの立場で祈るものに変えられて、主に従い、兄弟姉妹に仕え、そして伝道する人に変えられていくということです。それは義務でもなく、いやいやながらでもなく、不平不満を言いながらでもない、もうそんなレベルではなく、聖霊による喜びが溢れて、そして一人一人が主に献身していくこと、これがリバイバル聖霊の働きであると信じます。暇な人は一人もいないんです。この間祈祷会でもお話ししましたけれども、この今回ドリーミング教会でもですね、お金がある人、たくさん時間があるから、だから捧げているのではなく、40代、50代、60代、もう本当に働き盛りの方々が羊になって、そして長老になって、時間を教会に割いている、捧げ、もう超、超忙しい方々。そしてですね、そのスヨンロ教会に行きましたときに、平日の5日間ぐらいでありましたけれども、この SP のようにですね、日本から来た私たちを招いてくださって、アテンドして、そしてですね、私たちをいろんなところに連れてってくださるときに、いつもニコニコしながら黙ってですね、いろいろ喋らないんですけど、黙って、この仕えていらっしゃるお羊さんがいらっしゃいました。で、50代ぐらいの方だったと思いますけれども、お仕事してないのかな?こんな平日に、そんなに一日中ですね、そんな風に時間を割いているからそう思いまして、その時の通訳、どんなお仕事をされてるんですか?と、そのように聞きましたら、私は5つのカンパニーの社長です。ですね。CEO ですと言って、この名刺を渡してくださいました。ということは、超忙しいんですよ。ですから、アテンドしながらももうしょっちゅう、いろんな会社から、いろんなところから電話をかかってきて、それを受け取りながら、もう超忙しい中で、5つのカンパニー持ちながら、その中で、教会に仕えている。でもですね、この羊さんは、それは、超大変ではないですか。本当に忙しくて、そんなことはどうしてできるんでしょうかと言ってですね、私たちが質問しました。この兄弟はもうニコニコしながら、神様が一番ですから。神様に仕えて、教会に仕えているから、仕事に祝福があるんです。私の家庭に祝福があります。神様、イエス様が一番です。 そのようにニコニコしながらお話をしてくださいました。これは何でしょうか。これは聖霊充満だからですね。一言で言えば、どうしたらこうなるのか、聖霊に満たされると、本当に先ほどの使徒言行録2章のように、私たちのうちから喜びが溢れてくる。でも今日最後メッセージ終わらせますけれども、どうしたらこうなんでしょうね。そのように思いましたとき、これは捧げるからなんです。捧げるから、もちろん聖霊に満たされたら、誰もが喜んで捧げるようになります。誰もが喜んで祈る人になるでしょう。でも、それは同時に捧げるから。捧げるから、祈るから、聖霊に満たされ、聖霊の喜びに溢れるのだって、恵みが来たりあります。聖霊を受けたら奉仕します。そうではありません。イエス・キリストの十字架の贖いに預かって、この素晴らしい福音に感動して、イエス様に捧げたい。捧げたら恵みを受けていく。これが信仰の祝福であります。捧げると恵みを受けるから、もっと捧げたくなるんです。そして聖霊の喜びが溢れてくる。するとさらにさらに捧げるようになっていく。信仰生活の幸せは、どこまでもイエス様のように捧げていくことです。重ねて今、信仰生活の幸いはどこまでもイエス様のように捧げていくことにあります。イエス様は、受けるよりは与える方が幸いですと言われました。マルコによる福音書10章の45節、人の子は、使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来たのである。イエス様は、受けるためではなく、使えられるためではなく、使えてもらうためではなく、与えるために、使えるために、命を捧げるために来られたのです。ですから、聖霊の命は、イエス様の命は与える命なんです。どこまでも受けるよりは与える方が幸いだ。この命であります。ルカによる福音書6章の38節、与えなさい。そうすればあなた方にも与えられます。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りを良くして懐に入れてもらえます。与えなさい。そうすれば与えられます。マタイによる福音書25章の29節、誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。そのようにイエス様が終わりの時、例え話を通して弟子たちに語られました。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。これはどういうことでしょうか。それはそれぞれに神様が与えてくださった賜物、能力、タラント、これを持っていて、これを捧げる人はさらにさらに与えられていきます。けれども持っているのに、この時の例え話、皆さん思い起こされるでしょうか。持っているのに、与えられたのに、一タラントをもらった人は土に埋めたんです。つまりもらわなかった、持っていなかったと同じこと。受け取ったのに、もらったのに、持っていないかのように捧げることをしなかった人、その人はその持っているものまでも取り上げられるでしょう。非常に厳しいイエス様のお言葉です。そして終わりの日に、それは主の前で厳しく咎められるでしょう。でも主は今日聖書の中で、第一コリント、第二コリント8章の御言葉にありました通り、主イエスが私たちのために捧げてくださった。主は豊かであったのに、私たちに捧げるために貧しくなられた。その貧しさのによって、私たちはもうすでに豊かになったんです。 捧げるものがないのではありません。この救いに預かったもうこの私たちは捧げるもので溢れていると信じます。捧げられるもので溢れている全てがそのように変えられたと信じます。最後にもう一度使徒言行録2章の46節47節を読んで終わりましょう。使徒言行録2章の46節47節を共に読みましょう。使徒言行録2章の46節47節をご一緒に読みます。217ページ217ページ。使徒言行録2章の46節47節をご一緒に読みましょう。3、はい。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされた。アーメン。信仰生活、幸いな信仰生活、聖霊の喜びにあふれる信仰の姿を私たちは今日この御言葉を通してイメージを、私たちの信仰生活のイメージを、教会の姿を御言葉を通して与えられたと信じます。毎日ひたすら心を一つにして集まって喜びと真心を持って、単純な心を持って偽りない誠意を持って兄弟姉妹に仕え教会に仕え、主が来られる日まで私たち与えられた使命を全うしていきたいと願います。それを主が喜び、日々人々を仲間に加えてくださったとこのように書かれています。私たちはこのようになります。私たち玉川教会がこのようになると信じます。私たち一人一人がこのような初代教会の恵み満ちあふれる生徒たちになると信じます。この今回もう、そして、もう終わりますけれども、今回マジマグロを1回だけ、言って今日2回になりました。もう終わります。終わりますけれども、このですね、ドリーミング協会でたくさんのこの方たちと会いましたね。で、何より私にとって耳が痛かったこと、皆さんがですね、生徒の皆さんが、牧師先生が素晴らしい、牧師夫妻が素晴らしい、だからこのようになるんです。これは強の協会でも聞いたことです。チョンプルト先生にみんな習った結果です。祈り、そして捧げていこう。僕は牧師にとっては本当に耳が痛い、でもあえてここで申します。そのように本当に私自身が良き証となれますように、祈りの人となり、本当に捧げている牧師が、牧師家庭が、そのことを通して皆さんが本当にその喜びを味わうことができ、私も捧げたい、私も祈りたい、祈ったらこんな恵みを受けるんだ、このような本当に恵みあふれる牧会者になりたいと、もう一度悔い改めの中でこの旅を終えて帰国いたしました。今日からイースター礼拝に向けて福音の種まきに出かけていきます。皆さん一緒に捧げましょう、共に捧げましょう、そして伝道しましょう、そしてますます聖霊に満たされ、祈って祈って喜びにあふれて、ご一緒にこの主の恵みの中で歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。ふわいなる天のお父様、聖会を終えて素晴らしい聖霊の恵みの中で、今日このように愛する皆様と共に礼拝を捧げることができました。幸いを心から感謝いたします。座れたお一人お一人に、玉川教会に、またライブ配信を聞いたすべての方々に、この御言葉の成就が注がれ、主よ、いよいよ初代教会の恵みに立ち返り、私たち玉川教会に、また私自身に素晴らしい聖霊の恵みが、喜びがあふれて、さらにさらに捧げるもの、与えるものとならせていただけますように、この御言葉の成就をもって、いよいよ玉川教会にリバイバルを起こしてくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださり、今日の使徒言行録の御言葉の成就の通りに玉川教会を歩ませてくださること、ここに私たち一人一人が集められておりますことを心から信じて感謝いたします。どうぞ新しい週間、またこの年度の中、さらに深く十字架を覚えながら、あなたが捧げてくださったように私たちも捧げ、また与 えるものとなれますように祝福し導いてください。感謝します。イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。